皆さん、
こんばんは。2022年3月のゴスペルアワーの時間です。
ゴスペルアワーのゴスペルとは、福音、良い知らせ、グッドニュースという意味です。天地万物を作られた創造主、神様がおられて、私たちを罪から救うため、約2000年前に、神が人となってこの地上に生まれてくださったのがイエス・キリストです。このイエス・キリストが私たちの罪の身代わりとなって十字架で死んで葬られ、3日目によみがえり復活したことがゴスペル、福音だと聖書は教えています。イエス様を私の罪からの救い主として信じるだけで、罪が許され、神の子とされ、永遠の命が与えられて、神の国、天の御国に入れていただけるということが聖書の中で約束されています。
2022年3月、今年3回目のゴスペルアワーです。
今日のゴスペルアワーは、足を洗うというテーマでお届けします。
足を洗うというテーマですか？
はい。普通日本語で足を洗うという言葉は、悪い生活をやめる、悪い生活から足を洗うという使い方をしますが、聖書の中でイエス様は弟子たちに向かって、互いに足を洗い合いなさいと教えられました。
イエス様が教えられた足を洗うという言葉はどんな意味があるのでしょう？
まずは2000年前のイエス様の時代のその当時の家庭の状態を理解することが必要です。
当時は今と違って奴隷制度がありましたよね。
はい。大きな家には奴隷、しもべ、召使いがいて、その家の主人が帰ってくると、しもべは玄関でご主人様の前にひざまずいて、ご主人様の足を洗うのが普通でした。
今と違い、道路は舗装されていませんから、サンダルのような靴を履いていた人の足は家に帰ると埃や泥で汚れてしまいます。
そこでまず泥んこになったご主人様の足を奴隷が水で洗ってきれいに足を拭くのが当時の習慣でした。しかもこの時は一年に一度のユダヤ教の一番大切な杉越の祭りというお祭りの日で、イエス様は弟子たちと最後の晩餐を食べている食事中の出来事でした。
最後の晩餐というと、レオナルド・ダ・ヴィンチの最後の晩餐の絵が有名ですよね。
はい。イタリア北部のミラノのサンタ・マリア・ナンタラ教会の食堂に飾られているそうですね。縦4メートル、横9メートルの大きな絵だそうです。
レオナルド・ダ・ヴィンチの最後の晩餐の絵では、イエス様も弟子たちもみんな椅子に腰掛けているように描かれていますが、2000年前の実際のイエス様の時代の夕食は、椅子ではなく、床に足を横に投げ出して、左腕で体を支え、右手で食べ物を取って食べるスタイルだったようですね。
はい。それではここで今日最初の賛美です。主イエスの愛でという賛美をお届けします。
それではどうぞお聞きください。
この心
主イエスの愛でという賛美をお届けしました。
今日のゴスペルアワーは足を洗うというテーマでお届けしています。
最後の晩餐が始まる前、通常であれば奴隷、召使いがみんなの足を洗ってから部屋に入って食事が始まりますが、この時はイエス様と12人の弟子たちだけだったようで、召使い、しもべはいなかったようです。
誰も足を洗ってくれる人がいなかったわけですね。
人の足を洗うという仕事は、一番卑しい身分の低いしもべのする仕事でしたから、弟子の中の誰一人として、他の人の足を洗うことなどは思いもつきません。俺はあいつより年上だから、洗うならあいつが俺の足を洗うべきだと考えていたのかもしれませんね。
聖書には、弟子たちの中で誰が一番偉いかという議論が持ち上がっていたとも記録されています。弟子たちの誰もがみんな、イエス様の次に偉いのは俺だ、俺だ、俺だ、と争っていたわけです。
すると食事の途中で突然イエス様が立ち上がりました。ヨハネ13章4から5節。イエスは夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を入れて弟子たちの足を洗い、腰にまとっていた手ぬぐいで拭き始められました。
なんと一番偉いイエス様がしもべの格好をして弟子たちの足を洗って足を拭き始めたのです。
イエス様が弟子のペテロのところに来ると、ペテロは言いました。主よ、足を洗っていただくなど、もったいなくてとてもできません。どうかおやめください。
ペテロとのやりとりがあってから、イエス様は弟子たちの足を洗い終えると、また上着を着て席に戻り、弟子たちに尋ねました。
私のしたことがわかりますか？あなた方は私を先生とも主とも呼んでいます。それは構いません。その通りなのですから。その主でも先生でもある私が足を洗ってあげたのですから、あなた方も互いに足を洗い合いなさい。私は模範を示したのです。私がした通りにあなた方もしなさい。
イエス様は弟子たちに対してお互いに謙遜に、へりくだって人に仕えなさいと身をもって教えられたわけですね。
他の聖書の箇所ではイエス様は次のように弟子たちに言われました。マルコ10章42節から、あなた方も知っている通り、この世の王や高官は支配者として権力を欲しいままにしています。しかし、あなた方の間では違います。偉くなりたければ、みんなに仕えるものとなりなさい。人を支配したければ、奴隷のように仕えるものとなりなさい。
はい、それではここで今日の2曲目の賛美です。主よ崇めますという賛美をお届けします。
それではどうぞお聴きください。
心を す心を注いで、あなたを愛します。
あがめますという賛美をお届けしました。
今日のゴスペルアワーは足を洗うというテーマでお届けしています。
イエス様は弟子たちに偉くなるなと教えたのではありません。人の先に立つ指導者、リーダー、あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕える者になりなさい、みんなのしもべになりなさいと教えられたのです。
私たちはお互いに謙遜にへりくだって、他の人のしもべとなって使えるものになりたいですね。
最後にマザーテレサの言葉を紹介しましょう。ある人がかつて私に100万ドルもらってもハンセン病患者には触りたくないと言いました。私は答えました。私も同じです。お金のためだったら200万ドルやると言われても今の仕事はしません。しかし神への愛のためなら喜んでします。
互いに足を洗い合いなさいというイエス様の言葉は3つの愛について教えています。
第一に互いに愛し合い。
第二に互いに使い合い。
第三に互いに許し合いなさいということです。
傲慢になったり高ぶったりしないで、謙遜にへりくだって人に仕えて生きていきたいものですね。
それでは今日の3曲目の歌をお届けします。揺るがない岩という歌です。
それではお聴きください。
Amen.
しに希望をくれる。あなたは常しえに変わらない、揺るがない岩。あなたは光となり、私に
揺るがない岩という賛美をお届けしました。
今日のゴスペルアワーは、足を洗うというテーマでお届けしました。
それではここで、今年3回目のジョークを紹介したいと思います。アメリカから日本に若い青年が宣教師としてやってきました。日本語学校を卒業したばかりで、片言の日本語ですが、今日は教会の婦人の集会で聖書のお話を初めてすることになりました。
宣教師はバスに乗って近くにいた女子高校生に教会のパンフレット、教会案内を読んでもらおうとしてパンフレットを渡しながら言いました。
どうぞお嫁になってください。
教会の最寄りのバス停に近づいたので、宣教師は小さな声で練習しました。すみません、私をここで降ろしてください。一度練習した後、宣教師は大きな声で言いました。
すみません、私をここで殺してください。
やっとの思いでバスを降りた宣教師は、教会に着きました。教会にはたくさんの婦人が集まっていました。初めての日本語での説教です。聖書を開いて小さな声で練習しました。義人はいない、一人もいない。神様の前に正しい義人は一人もいない。というメッセージをする予定でした。
宣教師は聖書を開いて大きな声で言いました。美人はいない、一人もいない。するとご婦人方は宣教師を睨みました。なぜみんなに睨まれるのかがわからない宣教師はもっと大きな声で言いました。美人はいない、一人もいない。
その後、この宣教師がどうなったか、ちょっと心配ですが、私たちは謙遜に、へりくだって、お互いに仕えながら歩みたいものですね。
2022年も3ヶ月目に入りました。教会に一度も行かれたことのない方は、ぜひ今月、いや次の日曜日、お近くの教会に、行ってみてください。
日曜日の朝10時半から、普段着のままで手ぶらでお気軽においでください。
それでは最後にゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるために生まれたを聞きながらお別れしたいと思います。あなたも愛されていることを忘れないでください。今夜もゴスペルアワーを聞いてくださりありがとうございました。それでは、
この次は
来月4月にまた
お耳に
かかりましょう。
Thank you. 苦しい時も悲しい時も心から心が